そう、本当にね、ネタバレとかっていう人ってやっぱちょっと想像力ないと思う。
あれって歴史の話だから、その過去を知りたくなる。
そう
なるほどね。奥さんが、
はい、
うちは出店してたんです。
はい、
3日間出店したんで。
はい、ポッドキャストオンルーフトップ、これシャープ24になります。
はい、
ルーフトップ田賀介、土屋文彦、そして放送作家大野圭介さん、この3人で今日はフリートークしていきます。
よろしくお願いします。
リスナーの皆さん、残念なお知らせとしては今日はゲストなし、
うん、これ平場がないとね。
そうそう、っていうか前回スキャンダル会2回やったじゃないですか。
はい、
すごい数字良かった。
おマジ
数字良かったんだよ。
あ、そう。
特にあのその初回、2回放送の初回、うん、シャープがだから22になるのかなとかはもうあのすごい数字良くて、それが、
いや何よりじゃないですか。
そう、どんくらい良かったっていうの変なんだけど、なんかその
そうそう、
いつもより
前回比、
まあその2週間ごとに放送していくじゃない、
うんうん、
で2週
間ちょっと待って、娘が
ちょっとねえ、何なの今日は、はい、だからこういう時間にやるの嫌なんだよ。
はいはいはいはい
止まっちゃうから、
はいはいはい、スタバカードチャージしてって
知らねえ
どうでもいいよ。
はい
はい
はい、で、なんか途切れ途切れだけど、
はい、
でね、まあ、あのなそのぐらいの人は聞くんだけど、もう初週でもいつも、はい、そのなんていうの、1ヶ月ぐらい置いといて聞かれる分ぐらいもう初週で行って、今も割と伸び続けてて、まあ、もちろんそのスキャンダルっていうパワーもあるけど、うん、僕意外とあれやっぱすごい良かったと思うんですよ。
いやいや、うん、あのいいいい
で、ほら僕さ、やっぱ下手したら世界で一番ぐらいスキャンダルに詳しい人間じゃないですか、
うん、それはそうだ
ね、
う
ん、だからやっぱ専門家が話すと面白いなっていう、そうそう、専門家なわけじゃないですか。
なるほどね。
そうそうそうそうそう、
でもそれはあるかもね。
そうなんですよ。だから
でも思いはやっぱね、過去を遡っても、うん、こういう話をお客さんが聞いたら喜ぶんだろうなって思う時あるもん。まあ、スキャンダルだけじゃないけどね、
けど、
うん、アーティストの別に裏話とかってことじゃなくて、いい話として、
なんか良かったよね。その身内が身内を語るんだけど、うんうん、しっかりこう手前味噌に語っていこうっていう切り口がなんか良かったし、
全然いやいいですよ。
何よりうちの花塚が良かったですね。あの非常にこう
ルーキーが
清潔感のある雰囲気を出してくれていて、とても良かったなって、
はい
はい、いやいいですね、思いました。
またやればいいじゃ
ん、ね、そうですね、あのちょっとこう不甲斐なかったらしいから。
いやそうよ、だからほらさ、
おじさんはでもいつも不甲斐ない感じで、
不甲斐ないよ、不甲斐ないのよ。
いやいや、でも良かったよ、あの、うん、すごくオンさんの視点もあって良かったかなって感じです。
いやいやいや、いや全然いいんじゃないですか。その手前味噌って、うんうん、その萎えちゃうことが多いね、
うん、
この世の中ですけど、
うん、
でもこういやいや我々が語らなきゃダメなんですよっていうことも多いので、
うんうん、
いいと思いますよ。
そうなの、
うん、
であのでもね、2回目もそんな数字悪くないんだけど、やっぱなんかその続編ってなんかちょっと伸びづらいのね。
もしかしたら一発一発の方がいいっていう結論が出ちゃった
じゃないですか。収まらないじゃない、収まらないじゃない、
うん、
収まんない、ね、だからちょっとこの番組もどうしていくかっていうのもあるし、あの2週間空くっていうのもちょっとあれなのかもしれない。なんか熱がこう、もしかしたら月頭とかに2本分ポンって出して、それを1ヶ月のうちどのように聞いていただいても、もう配信された日に2本1時間、
これって何分に収めなきゃいけないってあるんだっけ。
いや、ないよ、
ない、ね、
無限にできるけど、うちは何となく30分尺を目指して、うんうんうん、それが26分になったり36分になったりしてるんですよ、うんうん、10分ぐらいの前後があって、うんうんうん、で盛り上がって使うとこ多ければ
36
分なるし、
小
野圭介が余計なこと言った時は23分ぐらいになってる、
カットされて
ね、まあ、ない。でもそれさすごい勉強になるね。いやというかさ、そのリリースタイミングっていうか、うん、ネットフリックスとかシーズン1 ってなると、うん、もう7話一気に出るから、うん、みんな一気に見れるじゃない。
そうだね。
の1週間に1回っていうのじゃないんじゃないってちょっと思わない。なんか今言った月頭2本出し
ちゃうとか、30分かけ2の1時間を自分の時間で楽しんでください。
うそう、だからもう最終回まで出しちゃうドラマとかもあるじゃない。でもあれもやっぱ一気に見ちゃうとその情緒とかそのテンポ感とかがちょっとどうなのってのもあるから、で、あれって決めれるのやっぱ配信側が。だから週1でリリースしていくものもある、あるでしょ、うん、今ディズニープラスの、ね、ロキとかそういうシリーズは
週1、うん、ディズニープラスは週1で出してるの？
あのやっぱりもうドキドキさせて、あとは分かんない、撮影はまあ当然もっと早く終わってんだろうけど、ね、ある程度マーケティングしながら編集はしてたりするんじゃないかな。
あ、ネットフリックスって一気に出るよね。
いや、あのね、あれもね、
もの
によるんです。最近はだから主流はちょっと一気出しパターンが主流になってきてますよね、やっぱり。
それも各社緻密な計算でやってるんだよね。
賛否もある、どっちがいいっていう。いや、そんでそう、続編が聞かれづらいっていうのもこれ、まあ、日本に限らずかもしれないけど、ちょっとね、俺 文化としてはダメなとこだと思ってる。で、多分そういう方々の言い分としては、え、ワン見てないからさとか、うん、1聞いてないからとか、まあまあ、でも俺ね、それ関係ないと思うね、あんまり、うん、漫画とかでもさ、うん、なんか途中から知るものの方が多くない？頭から読んでますって少なくない？意外と。
ああ、まあ全然す、あ
の、ね、
まあ、結果最初から読むみたいなの
は
あるけ
ど、ね、そう、もちろんもちろん、うん、それはいいから、俺途中から聞き出して最初を後から聞くって聞き方いいと思うんですよね、
うん、ああ全然いいんじゃない。
この話実は誰とも俺してないんだけど、この話面白くない？
これ大事だと思う。
いや、じゃあビートルズね、
はいはい、
そうです、聞かなきゃいけないから、そんなことないからね。
バンドとかってそうじゃん、この曲のタイミングで出会ったけど、まあファーストから聴き直しましたとかね、そういうのもあるし、ほら僕アベンジャーズなんて、まあチラチラ見てたよ、あのシリーズは、うん、ポツポツブラックパンサーだけ見るとか、うん、あのとりあえずアイアンマンは全部見たことあったとか、うん、そういうのはあるけど、うん、他のなんか細かいシリーズは見てなくて、で一番ハマったのはエンドゲーム、うん、でエンドゲームってやっぱ世界興行収入1位になった、ね、うん、映画で、うん、でやっぱ名作なんですよ、うん、あれで、それあれとインフィニティウォーって、あそこですごく映画的には覚醒するんで、うん、まあその他のシリーズも面白いんだけど、うん、でもあれでやっぱ、あ、すげえ面白いかもって思い直して、うん、やっぱ全シリーズ見た
の
ね、
うんうん、
だからそういうパターンは全然ありだから、ね、エンドゲームの最後だから、うん、ほらよくネタバレじゃんとか、うん、終わり分かってんのにみたいなことあるけど、やっぱその想像力のないやつ映画見んなってちょっと思っちゃうよね。想像力なさすぎんだろって
思いのほか攻撃的
ちょっとこれ2人とも、いやいや、まあ、いや、それは分かるけど、
今ちょっと強めに言いました、それは申し訳ない、うん、けど、でもね、そう、本当にね、ネタバレとかっていう人ってやっぱちょっと想像力ないと思うよ、よくないと思う、うん、ネタバレだろうがなんだろうが、あの、
そしたら歴史も見れないじゃんね、
そう、本当はワンシーンワンシーンの切り取り出して芸術だから、うん、なんか、そうそう、なんか別にネタバレとか本来はあんまり関係ないって思うんですよ、うんうん、
まあまあそうです、うん、分かる分かる、全然分かる、う
ん、分かりますよ。
途中からブーストしていくものってあるじゃん、うん、とかね、本当にこう長い間やってるとその間に価値観や、なんだろうな、政治的な意味合いも言葉の意味合いとかも変わってって、ここからは共感できるなとか、うんうん、ほらジョジョとかさ、うん、僕と土屋のスラムダンクだけじゃなくてジョジョも大好き
ジョジョ大好き。
いや俺ジョジョはね、はい、読んだこともないね。
でしょ、ほらそれ理由言ってごらんなさい。
当てれるよね、うん、
いや、これ、まあ、なんて言ったらいいのかな、ジャンプ派じゃなかったんだよね。
あ、そういう感じか
絵の話じゃないんだ
よ。よく一番多いのが、
あ、ごめん、絵に関しては素晴らしいと思う、はいはい、本当に。
でもね、それも、うん、タッチも荒木先生は、うん、変わり続けてますから、うん、で、ほら、今やね、あのグッチの、うん、デザインをされたりとか、まあいろんなのありますけど、うん、ユニクロと T シャツ出したりとか、うん、でもかつてはやっぱ絵が嫌い漫画、うん、第1位みたいな。あ、
そうなんだ。
そうですよ。
それは思ったことがないわ。
そうだし、
あの、多いよね、絵ダメな人。そうそう、
やっぱね、第3部からジョジョっていうのはすごい人気、まあもともともちろん人気もあるんだけど、うん、覚醒するんです、うん、っていうのはスタンドっていう概念、まあ有名ですけど、うん、が出てくる、うん、でこれは今に続くジャンプの 異能力系バトル、
はいはい、
要は超常能力を持った人たちのバトルものってのはもう今8割それじゃないですか、
うんうん、そうね、
でも異能力系バトルの要は走りというか、うん、
ジャンプの本当にこの歴史の中でね、
でそれがスタンドっていう概念で、第3部からこのスタンドっていう概念が出てくるんですよ、
うん、
で第1部第2部は、まあ、波紋っていう力があるんだけど、
う
ん、もうちょっとね北斗の拳的な、
まあね、
男塾的な、うん、ちょっとそういう筋肉的なシリーズなんですよ、
うん、
で3も若干それを引きずるんだけど、あのねキャラクターのやっぱ造形美がどんどんこう華奢になんかね、うん、なっていくんだよね、
うんう
ん、モデル体型になっていくんですけど、もともとはちょっと割と筋肉隆々な、
うんうん、
感じのね戦いだったんだけど、もう少し華奢で、まあ、知的だったり、うん、なんかその単純なフィジカルとフィジカルのやり合いではなくなっていくんだよね、
力の上には上がいるっていう話じゃなくな
って、そうなんていうか、あのじゃんけんのような関係性もあるんだ
ってい
う、
弱くても頭がいいやつが勝つみたいな、
そうそうそう、
なるほど、俺ジョジョっていう人がどういう人かもしれないし、はいはい、奇妙な冒険がどう奇妙で何の冒険かも知らない、
はいはい、
もう本当に童貞、ジョジョ童貞あのジョジョに少しずつっていう意味でのジョジョにを、ジョジョに奇妙にとかっていう翔也のダジャレを使うことあるけど、読んだことないから、じゃあこれを機に読んでみます。
これはね、素晴らしいし、ただね、何の話がしたかったかっていうと、うん、僕、一巻から読んでたらハマんなかっただろうなと思うんですよ。
ああ、そういうタイプね、う
ん、やっぱちょっと僕文化系なんで、うん、やっぱりあの筋肉で最初から来られたら、まあ、読み返すと筋肉じゃないんだけどね、別にね、これ語弊なきようにジョジョファンもたくさんいらっしゃるんで、
うん、
なんだけどやっぱあの3部から覚醒して、僕はまあ4部から入った派なんですけど、うんうん、4部の森王朝って、まああのまあ、皆さんよく知ってる話だけど、あれ仙台が荒木先生のね、
荒木宏彦先生、仙台
の地元なので、仙台を舞台に架空の町として描かれているんだけど、うん、あそこから僕すごいハマって、まあ、あそこからこう画力と、まあ、お話の構成、
うん、
あとスタンドっていう概念も完全にこう何て言うか構築されるんですよね、
うんうん、
それまでちょっと3部とかも曖昧な部分あるじゃない、うん、もう少し、うんうん、ね、なんかただのこう式紙みたいな感じで出てくるんだけど、本当にその異能力なんだっていうのが4部で書く、なんて確立するんだけど、
うん、
なんかあそこから入った派なんで、なんかあのこう文脈が何でしょうね、一部から入ってたら多分俺ハマんなかった、読めなかった、
うん、4部があったから一部も光ってきた、
そう、ね、そう、そっから光ってきた、 あそこに、
まあ、あれって歴史の話だからその過去を知りたくなるって、
うん、そう
なるほどね、
そうそう、だからね、要はね、回りくどい話になって、ほぼジョジョの話をしちゃいましたけど、はい、
うん、
今度ジョジョ回もやりましょうって話ですけど、
ジョジョ読んでくるわ
あの要はどこから聞いていただいてもいいはずなんですよ、
う
ん、
あでもそういうの、そういうのエンタメの中ではやっぱり一つの到達点よね。だって鬼平犯科帳絶対一巻から読まなきゃいけないわけじゃないからね、
う
ん、
そうですよ、確かに、こち亀だってワンピースだって、
そうそうそうなのよ、
そう、どっから読んでもいいから、そこから歴史を知っておけば、知っていけばいいし、
うんうん、
そう、さっき歴史だってそうじゃんって話もしたし、うんうん、友達だってそうでしょっていうね、全部最初から知ってるわけじゃないんだから、
あなんかいい話ですよね、そう、友達確かにね、
そう、
恋愛でも
見出しじゃないですか、
見出しじゃない恋愛でもあるじゃないそういうの、
はいはいはい、はい、
なんか人のさ、なんかお悩み死ぬほど読むわけよ、
ラジオ
のメールやるから、
そうです、ね、は
い、だからそのね、あの彼女とか奥さんとかのもう本当にゼロ一から知りたいんだけど、はい、どうしたらいいかっていう悩みってすごい多いのよ、うん、いやもう笑っちゃうぐらい多いの、
まあ、気持ちは分からんでもない
けど、気持ちは分かるけど、
まあそんなつまんねえこと言ってたら人生楽しくねえぞって思うことのような感じに、なんか、うん、え、1見てないから2だけ見んのもなって言ってる人にいつもそう思う、
うん、
お前つまんねえ人間だなって。
でもさ、それをつまんないって言うけど、多分それを探ることがその人の人生面白いのよ。
その人は
これ某ね、ラジオで読んだメールで、うん、奥さんがね、うん、過去の恋愛を一切話してくれないっていうわけ、うん、これオンエアしたから大丈夫、う
ん、はいはい、
でしてくれないって言ってて、うん、でもう何度も何度もチャレンジするんだけど何にも答えてくれないんだって、う
ん、いい女じゃん、
うん、で酔った時に勢いで、じゃあちなみに初体験はいつだったの、はい、って聞いたんだって、うん、でも結構子供もいて長い夫婦なのよ、その夫婦は、うん、そしたら奥さんが中1かなっ
って言ったんだって、はいはい、ただ自分が考えてたよりも想定よりかなり早かったことに対して、まあうん、一体何があったんだってことが、うん、さらにもうモヤモヤがね、はい、中1の時にな自分が思ってた年よりもだいぶ早かった
と、まあ、確かに
でもそれで どうしたらいいですかみたいなだからもうさらに問題が広がっていっちゃったわけ、う
んうん、僕はでもそれ聞いたらああすごいいい女性だな思うい
やそんな余裕あるないと思うよ
あるよあ今はある、うんうん、確かになかった時期もあるかもしれないけど、うん、今はいろんなフィーリングがあっていいんだいろんな体験があっていい
んだそうだから何巻から読んでもいいですよ論な、はい、何話から読んでも面白いですよ論で言ったら、はい、もういいと思うんだけど、うん、でも人はやっぱり1巻から読みたいっていう人はいるから
一巻から
読みたい人っているそっちの派の人たちにとってみたら中1とかってのはやっぱりもう
ガーンと
思っちゃった
それも分かりますけどこうも思うんですよ、うん、経験が早いからってエッチだって思うってことじゃないそれってちょっと
まあね
それもさ想像力のない話じゃない
あでもきっとさ 1巻から読みたい人からするとさそれがその早かった一生が早かったことに対してさ
地元とかの話するじゃ
なかったちょっと待ってよあの今こうアイドルにちゃんとエンジン徐々にかけてた
いやでもいいんだよ難関から読んでもいいっていうのは人生にも例えられるってことですよ
そういうことですそういうことです、うん、あとだからねとにかく想像力を働かせなさいっていうことを僕は言いたい、うん、そのね例えば胸の大きいからってエッチな女性だとか、ね、経験が早かったからってエッチな女性だとか
限らない、ね、
そう限らないから、うん、そんな想像力で生きてても楽しくないぞとい
やでもその人たちにとってみたら、うん、中1の時に何があったんだってことをまた想像してるのが多分その人の人生においては楽しみになってんだよ実は、
うんうんうん、まあね、うん、いやだからその方の人生の楽しみ方を否定する気はないけど、うん、でもそれでこう何かの行き止まりにしちゃダメよっていう話
さらにね
そう
でもさらに問題は増えていくのよまあいやそう思うとエンターテインメントっていいですね
そうです
だって遡れるんですから
そうです我々のも今日この話で入っていただく方もしかしたらいるかもしれない何だろうこれ何の話してんだろう
興味深い、ね
うん、それじゃあ1から聞いていただいたりさでも、ね、1とか2なんて大して面白くないんだからあ最近の方が面白いと思いますよ、うん、音もいいし編集だって上手になってますから僕、うんね、
自ら社長
が言ってますからやってますよ、うん、これ夜中の3時ぐらいまで
送ってくるよね
そうだよね、うん、返信してくれるしね2人と
あでも1巻から読まなくていいぞろも面白いね、
うん、そうですあの本当に痛いで僕らのでもねこれは本当に死活問題というかエンターテインメントでやっぱりそういう挑戦がしづらくなるのも良くないじゃないですか、うん、とか2がより面白く作ろうと思ってんのに、うん、1を分からなきゃいけないから変な説明台詞とか回想シーンが出てくるみたいなことでアーティーなものが削られていくわけですよ、うん、これやっぱ良くないから、うん、なんかそのワン知らなくたって想像力を働かせれば何のこと言ってるかも分かんないけど、うん、なんか次ワン見た時に繋がるなって思いながら見れば楽しいはずなんですよ、うん、2から見たって3から見たって、うんうん、なので毛嫌いしないでください、うん
はいはい、
これが長いアイドリングトークとなります19分
半分終わってます
半分以上
まあちょっとお前や中19分になってるか分かりませんが、うん、さあ何の話しようって言ってたんでしたっけ、
ね、森道の話するんじゃないの
そう森道市場っていう、うん、愛知県、蒲郡市、
はい、
でねラグナビーチって場所があって、うん、まあいろんなフェスやってますけどそこで行われてるフェスに、
うん、
大野さん出展されててね
そうそう奥さんがね、うん
はい、
うちは出展してたんですよ、
はい、
だ3日間出展してたんで、
う
ん、
そう
だから
森道市場ってぐらいなので、うん、あの割とそのいわゆる市場そのフェスタ、
うん、
あの音楽フェスっていう感じではなくてそっちがもともとメインで始まってたフェスなんですよね
そうもともとはそのだから何だろう、マルシェ的な
マルシェ、
はいはい、そのいろんな出展ブースがあるところ
に広さどのくらいなんですか
広い
よ、ね、です。あれ、ガ
モ
ゴリ来たことないか。
ない
あ、ないか。あの、まあ、ビーチがあって、遊園地も並列して、まあ、ショッピングモールとかもあって、でそこで、まあ、キャンプもできるみたいな。もうその施設全体を使って、 やってるんですよ。
あの形式になったのが何年前なのかなって感じなんだ。だからね、2回できてないんだって、はい、去年ともう1回台風で、はい、で、ね、でも今年で要は 10年は経ってる。8回やってて、年数としては10年なんだって。
俺ちょっとごめん、全然予備知識がなくて申し訳ない。それは、音楽もやってるし、そういうマルシェ的な昼、
うん、そうそうそうそう、だから音楽も結局全部で5ステージぐらい。
そうなんですよ、
うん、で大小のステージと DJ とかがあって、うん、で普通に今回で言ったらクルリがヘッドライナー、うん、ソイルがヘッドライナーみたいな、うん、なんかそんな感じ。
アジカーンとか、うん、まあ、セローも出てきたりとか、うん、そう
そう、スチャダラ出てライムスター出てみたいな、ね、
金子屋のとかも出るし、
でもどっちかっていうと結局そのなんだろうね、出店のお店の方が先にできたフェスで、そこに
付随してきた
っていう、ね、そう、なんかステージがあったから、うん、音楽やってみるみたいなところで音楽やったら、そっちも意外と盛り上がっちゃったっていうことらしい、
ね、
う
ん、そうなの。でも非常にこう、まあ、それこそイベンターさんとか、うん、メーカーとか放送局とかあんまり絡んでなくて、
そうなん、うん、
あんまりどころか
ゼロ、
まあ、
ゼロ地域がもやって
る、ね、まあ、地元というか、そう、まあ、そ地域の、まあ、何かしらこう企画力のある方たちがやっていて、すごいインディペンデントなフェスなんですよ、うんうん、すごく良かったね。
これさ、だから今回素晴らしいねと思ったの、このテーマ、うん、
はい、
っていうかこのさ、ポッドキャスト始めてからさ、うん、3人本当だったらすげえフェス行ってる人生じゃない、うん、
まあ、まあ、
世の中に比べれば、ね、で多分去年とかも本当だったらあちこち土地なんか特に実は、ね、
いや
開催されてれば、
ああ、まあまあまあまあ、まあ、
うん、でもされてなかったからさ、うん、本来なんかこう自分たちのフィールドで話せる話行ってないからあんまりしなかったなと思って、うん、
ああまあね、
うん、だ今回ね、うん、ラジオに出てくれた八尾くんはオフィシャルカメラマンでいて
た、うん、そうそう、たけしもいたし、うん、まあそのオンさんたちもいたから、うん、で僕はもう何を隠そう、くるりっていう番組が大好きなので、はいはいはい、でその同じ週にくるりのワンマンライブを、うん、ゼップ羽田で見たんですけど、うん、どうしてももう一回見たくて、当然この後配信がされるので配信チケットも買ったんですけど、配信まで待てずにくるりを追いかけ森道市場まで、うん、はい、行きましたけどね。
大好き。
まあもちろんなんか大野さんとお仕事の話もあったり、いろいろたけしのもあったり、なんかそういうのもあったので、うん、そういうのを含めて行ったんですけど、いや、いいフェスでしたよ。だからなんかその音楽はあるんだけど、本当に音楽があるって感じで、うん、ほらなんかフェスもいつの間にかさ、こうそのどう効率よく好きなバンドを何個見れるかみたいな、うん、なんかそういうことに走り、ね、なっちゃったじゃないですか、うん、でもゆったり休憩したりご飯食べたり、そういうこうなんだろう、いろんな出店を見たりね、うん、ただ景色を見たり寝転んでみたり、なんかそういう感じがやっぱちゃんとこうあって、
うん、
でタイムテーブルもなんかそんなにキツキツじゃなくね、
ないない、まあご時世的なことも
まあそれもあるとは当然思うんですけど、
でうちは本当は奥さんがワインのスタンドを出す予定だった、うん、ワインスタンド、
はいはいはい、
なんだけど種類がもう一切禁止になっちゃって、
うん、でお酒に、ね、
そう、お酒が、
う
ん、そうで出ますか出ませんかみたいになって、で出ますって言って、うん、結局なんかティーソーダとかお茶と甘酒ソーダですみたいな、はいはいはい、なんかそんな感じで、だからノンアルコールフェスだったんだよね、
そうです、ノンアルコールフェス、うん、
でも結構人来てたよね、
いやもう素晴らしかったよ。でなんかやっぱその音楽や食の、うん、そのほらフェスってどこかそういう、まあ、教育っていうとあれだけど、うん、一つのこう先導ではあるじゃないですか、うん、こんな風に生きたらいいんじゃないのかなとか、楽しいんじゃないかなとかっていう提案でもあるわけじゃないですか、なんかそういうものがしっかりこう機能したフェスだなっていうのはすごい感じましたね、うん、単純に人気者集めてっていうその興行ではなくて、ね、
コンセプトがしっかりしてる
ってことだね、そう、興行ではなくてなんかしっかりそこに参加した人とかが、まあそれはお客さんも出演者も含めてだけど、何かをこう考えるきっかけになる、そういうイベントだなってめちゃくちゃ思った、う
ん、なるほど、
そうだからなんかすごいいいフェスだったなって、今更僕が説くようなことじゃないかもしれないですけどね、もう本当に多分森道が好きで通ってる人はもう毎年のように通ってる人が多いんだと思うから、 うん、でもすごくいいフェスだなと思いました。
フェスってなんかね、久々にがっつり行ったわけ、うんうん、去年なかったものから、はいはいはい、まあいい場よねと思
って、うん、そうだね、
フェスって、
うんうん、私なんか僕はやっぱりそのコロナがあってこう一回そういう、まあ、人数の制限とかもあってのフェス開催、
うん、
それでちょっとやっぱフェスのあり方が改められたような感じもしていて、うんうんうんうん、だからそのさっき言ったみたいにもう走り回って効率よくたくさんライブ見ようお得パックじゃなくて、
うんうん、
なんかほんと一個一個の音楽や空間とか自然を感じて何かを一つなんだろうな、自分のこう経験としての宝を得るような日になるのがフェスだと思うから、なんかそれがこうもう一度蘇った感じはそのね、あのジャパンジャムでも感じたし、この森道でもすごい感じたので、締めみたいな感じになって
ますけど、ちょうどいいんです
。いいか、一回これで締めるか、
うん、いいんじゃない、平場なの、
平場だね、
平場の、
はい、すごい振りとかだったけど、
まあ、でも結構みんなワイワイ話
してる、話して
る。
だからさ、来週はこの、で、僕やっぱそれが関東以外の地域で行われてるってこともすごくいいなと思ったんですよ、うん、で、やっぱりその、まあ、このコロナも含めて東京一極集中みたいなことが見直されてることとか、うん、なんかそういうことも含めた、地方の話、うん、そこから、まあ、食やまあ、カルト文化やでそれぞれの地元の話とかをしてみたいなと思うので、うん、次の回はそういう回にしませんか、
はい、
はい、
感じですね、
はい
はい、じゃあ今日はこんな感じでいいですかね、
はい、はい、
ありがとうございました。